信田隆人の教育のヒントプラス。ポッドキャスト信田隆人の教育のヒントプラスは、成績が伸びる勉強の仕組みやその作り方、お子さんや親御さんが持っておくべき考え方やその磨き方、受験成功の方法や高い学力の養成について、教育コンサルタントの信田隆人がリスナーの方々の疑問に直接お答えする形でお伝えする番組です。学びを喜びに変えて社会をとことん活性化する個別指導学院トコがお届けいたします。
信田隆人の教育のヒントプラス、インタビューアーのリーホギです。
信田隆人です。
第2回目の公開収録です。今回はちょっと3つほど、これはちょっと質問じゃないですかね、
はいはい、
大輔君からです。
何年生ですか？
高2です。
高2、
はい、恥ずかしいって言ってますね、はい、最終日に、全部終わった後、塾長からご褒美があればみんなのモチベーションが上がると思いますが、どうでしょうか？
はい、あ、合宿の最終日ね。
そうですね、
全部終わった後にご褒美があったら、
はい、ご褒美ちょうだいっていうことですね。
あるですね。これどういうご褒美を望んでんだろうね
どういうご褒美ですかね。
食べ物
ね、
物でね、なるほどですね、
はい、ご褒美どうでしょう？
ご褒美ね、まあ物でね、
物ですかね、
物でね、
うん、まあ、言葉でもいいかと思います。
言葉でもいいかもしれない、
はい、
まあ、それは楽しみにしててください。
あ、はい、あるってことですよ皆さん、
まあまあで、はい、これあれですよ、あの、そう、あとまあこう一生懸命勉強してね、3日間で相当やるわけだよね、うん、20時間以上も、
はい、
うん、やって、もちろんそういう、ちょっと真面目に答えるとですね、
はい、
そういうものもあったらいいよね。勉強してものがもらえるっていうのもまあいいわ、うん、いいじゃん。
それはそうですね。
私も、小学校の時にそろばん教室とか行ってたけど、なんかこう、うん、対戦とかするんだよね、そのそろばん教室、うん、先生が読み上げて1対1で対戦するんだよ、
うん、
それでなんていうの、答え言うじゃん、相手も答え言うじゃん、違うのね大体。それで会ってた方が勝ち抜きで、
うん、
でどんどんどんどん勝ち抜いていくのよ、
うん、で勝ち抜くと、トーナメント式ですね。
そうそう、はい、それ勝ち抜いて賞がもらえたりとか、うん、楽しいよね。
そうですね、
うん、そういうものっていうのがあったわけね。でこれってあの、うーんと、なんていうのかな、うん、そういう具体的なものっていうのは、分かりやすく言うと外からのご褒美っていうのかな、ちょっと難しく言うと外的報酬っていうんだけどさ、報酬ね、外から来るやつ、うん、これでねモチベーションが上がるかどうかっていう結構微妙で、上がるは上がるんだけど、ガツンと上がりにくいっていうのがあるんだよね実は。いろんな人が研究してるの、
一瞬だけ上がると、
そうそうそう、
継続しないっていう話ですね。
そうなの、
はい、
うん、なのね。でもっとすごい上がっちゃうやつっていうのがあって、それはね自分の内から湧き出てくるよ、あのご褒美なの。
はい、
そうなの、うん、でこれっていうのは、これっていうのは自分で発生させるものなのね。そうだ、さっきやったようにいろんな調べて分かってすげえ楽しいって思ったりとか、分かっちゃったとかね、そういう感動が出てくるともっとモチベーション上がる、
はい、
です。
ありがとうございます、
はい、
内部報酬ですね。
そう、それは自分で、その 内的報酬ってやつなんだけどね、はい、それは自分で見つけ出していくものなんだ。これお勉強でもそうだし、これからね、うん、高校行って大学行ってお仕事するじゃない、お仕事でもそうなんだな実は。
そうですね、
うん、
はい、はい、ありがとうございました。続きまして、たけるくんからです、
はい、
2学期の英語の成績を上げるにはどうすればよいですか？
はい、
実はあのポッドキャストの第9回目で英語の壁というお話をさせていただいてますので、
やりましたね、
それを聞いてくださいって言っちゃうとこのライブ感がなくなっちゃうので、ね、まあ簡単に2学期、
簡単に、ね、
はい、
簡単に、簡単に
英語を上げたいと、中3ですね、中3です、はい、
簡単に言えばいいですよね、
はい、 英語の
英語、英語の勉強すればいいですね。
はい、はい、じゃあ英語の勉強してください。
ちょっと待って、
ちょっと待ってください。そうですよね、はい、英語の勉強はするにしてもですね、はい、
上げたいよ、
上げたいです、成績、
はい、どうすればいいか、
どうすればいいか、英語です。
あの英語って多分気づいてると思うんだけど、
はい、
あの繰り返しは必要なんだよね。
うん、
繰り返しは必要なんです。
まあ、そうですね、語学ですから、
まあ、どこ行ったって復習しなさいって言われるじゃないですか。
はい、
そうだよね。うん、で問題は復習って何かっていうこととか、あと繰り返してやった方がいいっていうけど、何回繰り返すかなんだよね。
うん、そうですね、
うん、何回繰り返せばいいと思ってるのかな。
何回だと思ってますか。
5回ぐらい。
正解ですね。
正解出ました。
5回ぐらいは正しいですね。
5回ぐらい、
最低何回っていうのあるの知ってる？最低回数分かってるんですよ実は。も
うおっと聞きたいですね皆さんね、うん、
最低何回って、あの
復習を何回すればいいかっていうのが、うん、もう科学的に証明されてるってことですね。
そうなんですよ、
はい、
何回と何回の境目ってあるのね。
お、
何回だとなかなか身につかないけど、何回を超えるとすごく身につけやすくなるっていう回数の違いってあるの。
おお、うん、いいですね、これ聞きたいですね、
うん、
5回ぐらいって言ってたんで多分5回前後だということですね、うんうんう
ん、これあんまりあれだよね、
はい、
3つで10分だからね、
はい、
これはズバリ言うと4回なのね。
おお、
4回です。
皆さん4回復習しましょう。
はい、こうやって忘れていくじゃないですか、一つのことを覚えて、うん、習ったりしても
忘却曲線といってね、そうそうそうそう、時間とともにだんだん覚えてたことが忘れていってしまう。
そうそうそうそう、聞いたりさ、まなね、そういうね、そうでね、
はい、
うん、どのぐらいから忘れ始めるか知ってる？
3日ぐらいですか。
うん、20分後から
20分後から忘れてます皆さん。
20分後から忘れるんだよ。
はい、
だからよくさ、あの授業の最初に教えてもらって、授業の終わりぐらいでさ、さっき言ったじゃんって言っちゃう先生っているかもしれないじゃないですか。さっき言ったのにもう忘れたのかと。忘れるんです、
20分で、
うん、
はい、
普通です。それでだからそれを忘れるのは当たり前なんで、それをもう一回元に戻すのに4回やった方がいいってことね。最低4回やれば絶対 OK ってことじゃないよ。3回だと少なすぎるよねって話。4回はしようと、4回すると非常に定着率が良くなるってこと。はい、
大切なんです
ね。そうですね、
なんで皆さん5回ぐらい復習をしましょう、
うん、
はい、
だからさ、あの他の科目も関係するから言うんだけど、中学3年生ね、今学院通信の9月号だな、でちょうど書いたんだけどさ。
お、いいタイミングですね。
確かね、
はい、
違う言語だったかな、まあ、とにかく学院通信で書いてるんだけども、
はい、
どうやって4回やるかでね。そしたらね、これ英語だけじゃなくて、特に中学3年生の2学期って内申点にとってすごく大事じゃないですか。
はい、大事
ですよね、
はい、
ね、だからこれね、聞けば普通の話なんだけどさ、聞けば普通の話なんだけど、学校の授業あるじゃん。例えば火曜日英語と数学と理科がありました、ね、でお家帰ってきたら必ずその日のうちにやってほしいの。うん、
でまず1回目ですね。
そうそうそう、
はい、
期末テストってさ、それだけじゃなくていろんななんじゃん、技術課程とかさ、
はい、
あれも一応テストあって大事じゃん。そういうのもやるんだよね一応ね、
はい、
全部で、その日のうちにやれば思い出せるじゃないですか、1科目10分ぐらいで、
はい、
明日になったらどうですか。明日になったら多分20分ぐらいかかると思わない、
あ、
思い出すのに。だから
そういうことですね、
うん、あのさ、勉強時間って短い方がいいよね、はっきり言って、
はい、
うん、今日やれば10分で済むんで、明日やったら20分かかるんだよね。
うん、
同じことなんだよ、同じ成果が出るのに明日だと20分だよ、今日なら10分、どっちにしますかっていう話でね。
今日ですね、うん、はい、
勉強短い方が良くないですか、時間同じことやるのに。長いから偉いってわけじゃないよね。
そうですね、
うん、ね、だからそこで1回やってってこと。
で1回やりました、
ね、であとは塾でもやるじゃないですか、あの英語を習ってる人だったら、
はい、
2回になるでしょ。
2回
で試験1週間前やるよね。
やりますね。
3回だよね。
3回目、
試験の前の日やるよね。
4回目、
うん、まだ4回できるようになるね、これでね。
プラス1回どっかで入れるとなおいいってことですね。
うん、だね、本当にその日のうちにやるんだよな。
わかりました。
短時間で済むので、
皆さんその日のうちに復習をしましょう。第1回目の復習です。
はい、
はい、
思い出した。やっぱり9月号の学院通信の原稿で書いてると思う、これ。
9月号もうすぐ届きますので皆さん読んでくださいね。
はい、
はい、続きまして吉野君からの質問です。はいはい、ゲームしてもいいですか。
ゲームしてもいいですか。
これはですね、実は、はい、第13回目に答えてますので、うん、そこはぜひ聞いてください。
そうやってるんだよね、こういう話題で。
はい、こういう話題やってます。
そうそうそう、
ゲームやっていいですか。うん、いいんじゃないのって答えてました。
うん、ポッドキャスト聞いてくださいね。
はい、はい、あとね、19回目と6回目に部活の話もしてます。部活と勉強の話ですね。で、勉強をいっぱい取るべきか、部活をしっかりやってもいいかみたいな話です。ぜひ、6回13回19回を聞いてください。ちなみにゲームをしていいですかを簡単に答えていただくと、先生お願いします。
はい、はい、まあそこで言ってるんですけども、
はい、
せっかくなんでちょっと別の切り口から言うとね。
あ、別の話ですね。まあ、
この時はやっていいんじゃって言ったの、はい、今もそう思ってるんだけどさ。
はい、
うん、でですね、ですね、これからどうなっていくかっていうと、今ほら少しさ、プログラミングとか流行ってるじゃないですか。うん、
流行ってますね。
うん、流行ってきてますよね。
流行ってます。
うん、すげえ盛り上がるのかどうか分かんないけどさ、それ自体は、
はいはい、
でね、どうなるかっていうと、多分ね、こうなるんだよね、これからって。あのね、コンピューターすごいでしょ今。
はい、
これは多分止まんないよね。
うん、
まあさ、良くも悪くも、私は将棋が好きなんだけど、ついにもう本当に A級のプロ棋士が
コンピューターに、ね、負けちゃいまし
たね。任されるようになっちゃって、
はい、
多分このまま続けても負け越すんじゃないかと思うんだよね。
うん、
うん、将棋って取った駒がまた使えるじゃないですか。あれがね、すごくプログラムに入れにくかったらしいんだ、どうやら。すごい 何十通りどころじゃなくて何百万通りとかさ、できちゃうんでね、手数が。だけどそういうのももう全部コンピューターでやっててさ、普通の棋士が勝てなくなってきてんだよね。
はい、
うん、それがやっぱりコンピューターっていうのは、なんていうのかな、大きなものになってくるじゃないですか。
はい、
この流れは多分当分止まんないよね。でゲームの話でしょ。
はい、
だからね、これがどうなるかっていうことなんだけど、きっとね、こうだと思います。そういうコンピューターに、ちょっと言っちゃうんだけど、
はい、
ね、こういうコンピューターに使われる人っていうのはまず一つ出てくるね。コンピューターに使われる人、
ちょっと待ってください。コンピューターに使われる、
うん、
まあ今で言うとゲームがあって、ゲームに使われちゃう感じですね。
うんうん、はいはいはい、コンピューターに支配されちゃう人っていうのかな。
ああ、
うん、
具体的には支配っていうのはどの感じのこと。まあ、
コンピューターに例えばいろんなこと管理されたりとか。
あ、そういうことですね。
うん、そう、
はいはい、
それでこうやっていく、お仕事でも何でもね。
うん、
そういう人っていうのは必ず
出てくると、
うん、
はい、
いい悪いじゃないよ。それで、いや、そういうのでいいですっていう人もいると思うしさ、でもそうなるだろうなと思ってるわけなんです。
はい、
うん、で2つ目はね、コンピューターと競い合う人。
うん、
コンピューターすごいじゃないですか。でもそれに負けじと、コンピューター早いよね、いろんな計算とかなんとかいろんなこと。
はい、
うん、そういう人、そういうコンピューターと競争する人っていうのが2つ目としてあると思うね、タイプとして。
はい、
うん、これも良くも悪くもなわけですよ。うん、で3つ目っていうのがコンピューターって今のところコマンド出さないと動かないよね。
うん、
そうですね、勝手に動き出すコンピューターって、まあ、今のところないよね。まあちょっと一部ね、すごい進んでるのあるんだけど、まあ置いといてですね、一応コンピューターに命令出すじゃないですか。だから3つ目はコンピューターに命令出す人なんでね、コンピューターにコマンドする人。うん、
コンピューターに使われる人、コンピューターと戦う争う人、
うん、
最後はコンピューターにコマンドを入れる人、命令する人ですね。はい、
だそのどこになりたいですかってちょっと考えてみたらいいと思うんだよね。
うん、
ゲームをやるっていうのはどうなのかなっていうことです。
うん、おっと、
うん、ただゲームを作る人もいるじゃん。
はい、
だね、まあそのあたり考えてみて、ゲームをずっとやり続ければよしですね。
うん、ちなみに
ゲームを作る人になっちゃうかなって思ってもいいし。
そうですね。うん、ちなみに13回では、長くやらなければいいんじゃないかと、部活と同じだよねっていう考えでありました。
そうそうそう、
はい、
今日2回目の質問だったんで、
はい、
ちょっと別の切り口から
面白かったですね。
はい、
なんとなく伝わりましたか、分かりましたか 皆さんちょっとポカーン系で大丈夫ですかね。では今回はこれまで、どうもありがとうございました。
今日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では信田隆人への質問をお待ちしております。ウェブサイト個別指導学院トコのお問い合わせフォームからお申し込みください。 URL は http://www.kobetsu-toco.com URL は http://www.kobetsu-toco.com。 それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。 This program was brought to you by 個別指導学院トコ。 Produced by 15で話せるベトナム語著者リー・ホギ。制作協力レムトラック。ナレーションさゆりによりお送りいたしました。 Talk to you next time.